一節。さて、ヤコブが旅を続けていると、神の使いたちが彼に現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だ、と言って、その場所の名をマハナイムと呼んだ。ヤコブはセイルの地、エドムの野にいる兄のエサウに前もって使いを送った。ヤコブは彼らに命じた。私の主人エサウにこう伝えなさい。あなた様のしもべ、ヤコブがこう申しております。私はラバンのもとに起立し、今に至るまでとどまっていました。私には牛、ロバ、羊、それに男女の奴隷がおります。それで私の主人であるあなた様にお知らせして、ご好意を得ようと使いをお送りしました。使者はヤコブのもとに帰ってきて言った。兄上、エサウ様のもとに行ってまいりました。あの方もあなたを迎えにやって来られます。400人があの方と一緒にいます。ヤコブは非常に恐れ不安になった。それで彼は一緒にいる人々や羊や牛やラクダを二つの宿営に分けた。たとえエサウが一つの宿営にやってきて、それを撃っても、もう一つの宿営は逃れられるだろうと考えたのである。ヤコブは言った。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ、私にあなたの地、あなたの生まれた地に帰れ、私はあなたを幸せにすると言われた主よ、私はあなたがこのしもべに与えてくださったすべての恵みと誠を受けるに値しないものです。私は一本の杖しか持たないでこのヨルダン川を渡りましたが、今は二つの宿営を持つまでになりました。どうか私の兄エサウの手から私を救い出してください。兄が来て私を、また子供たちと共に、その母親たちまでも討ちはしないかと私は恐れています。あなたはかつて言われました。私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると。その世をそこで過ごしてから、ヤコブは自分が手に入れたものの中から、兄エサウへの贈り物にするものを選び出した。メヤギ200匹、オヤギ20匹、メヒツジ200匹、オヒツジ20匹、チチラクダ30頭とその子、メウシ40頭、オウシ10頭、メロバ20頭、オロバ10頭。彼はしもべたちの手にそれぞれ一胸ずつを渡し、しもべたちに言った。私の先を進め、群れと群れの間には距離を置け、また先頭の者に命じた。もし私の兄エサウがあなたに会い、あなたは誰に属する者か、どこへ行くのか、あなたの前のこれらの者は誰の者か、と尋ねたら、これらはあなた様のしもべ、ヤコブのものでございます。ご主人のエサウ様に差し上げる贈り物でございます。ご覧ください。ヤコブも後ろにおります。と答えよ。彼は第二のものにも、第三のものにも、群れ群れについていくすべてのものに命じた。あなた方がエサウに出会ったら、これと同じことを告げよ。また、ご覧ください。あなた様のしもべヤコブは、私どもの後ろにおります。と言え。ヤコブは、自分の先に行く贈り物で彼をなだめ、その後で彼と顔を合わせよう。もしかすると、 私を受け入れてくれるかもしれないと思ったのである。こうして贈り物は彼より先に渡っていったが、彼自身はその夜宿営にとどまっていた。以上です。それではメッセージのテーマ、背中を押す神、背中を押す神と題して、小倉先生から御言葉の取り次ぎをいただきます。
おはようございます。本当に暖かくなってきて、いい春の陽気になりました。そういう中で礼拝を捧げられる恵みを感謝をしたいと思います。一言お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめて感謝をします。今朝もこうして私たちを集めてくださって、心地よい中であなたの御前に礼拝を捧げさせてくださることを感謝をします。どうぞこのひととき真ん中にあなたが伴い、私たちを導き祝福してください。御言葉が開かれています。どうぞその御言葉に私たちが思いを潜め、あなたの語ってくださることを受け取っていくことができるように助け導いてください。主の御霊がどうぞ私たち一人一人の上に豊かに臨み、私たちを導いてくださるようにお願いをいたします。この礼拝を覚えながらも、様々な事情の中で集うことのできない方々がいます。どうぞお一人お一人の今あるところにあなたが伴ってくださって、一人一人を祝福し導いてくださるようにお願いをいたします。これからのひととき御手に委ねて、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。先週のところでですね、神の介入によってラバンとの確執対立を解決されて、孝子の憂いがなくなったヤコブ、いよいよ兄エサウのところにこう向かうことになるわけですね。孝子の憂いがなくなったとはいえ、ヤコブにとってはこれからが本当の意味での正念場であったわけですね。ラバンとの確執対立っていうのは、ヤコブのせいではなくて、ラバンの側の不誠実と妬みが原因でした。ヤコブにとってはそういう意味では災難みたいなもんだったわけですよね。しかし、エサウとのことに関しては、これヤコブの側に非があるっていうのは否定できないわけです。イサクのエサウに対する偏愛が直接の原因であったとしても、イサクを騙し、エサウを出し抜いて祝福を奪い取ったって、これは紛れもない事実ですよね。エサウが怒り、恨みを晴らそうとヤコブに殺意を抱くのも仕方ないことであるわけです。で、その兄エサウとこれから向き合わなければならないわけです。ヤコブにとってはこれまで以上に重たい現実でした。これまではね、ラバンから逃げるっていうので急いでこう歩みを進めてきたわけですけれど、この先は一歩を踏み出すのも苦しく、本当に遅い歩みになったんじゃないかなと思われるわけですね。しかし、 ここに出てくる一節の旅を続けているっていう言葉、この言葉は直訳しますと、彼の道の方へ進んでいくととか、彼の道の方へ歩いていくとっていうふうに訳すことのできるんですね。ヤコブが進んでいったのは、確かにギルアデからカナンの地へ入るための街道であったわけですけれど、それは同時に彼の道、すなわちヤコブがどうしても通らなければならない道であったんですね。ヤコブがカナンの地を離れることになった根本原因、兄エサウを欺いて怒らせ恨みを買った、そのことを解決しなければ本当の意味でカナンの地に帰ったことにはならない。それはラバンとのこと以上に厳しく苦しいことだったわけですね。だからこそ彼の道と言われるわけですよ。しかしヤコブは逃げずに、その厳しく苦しい彼の道へとゆっくりではあっても、まあ進み始めたわけですね。それがこの旅を続けているっていう言葉の中にあるんですね。まあ気持ちが重い、行きたくない、でも行かなければっていうことで歩みを始めた。するとそこに神の使いが現れたんですね。それも大勢です。で、この時の詳しい状況がどのようであったのかはわかりません。夢の中だったかもしれませんし、幻を見たのかもしれません。まあ、ベテルの夢の中でも大勢の天使たちが現れました。しかし、彼らはヤコブに対して何かをしたわけではなくて、天と地の間を行き来していただけでした。しかし、今回は明らかにヤコブに対して大勢の天使たちが軍勢のように現れたんですね。マハナイムとヤコブは呼んでいますけれども、これは陣営、ヘブル語でマハネーと言いますけれども、そのマハネーの総数形、二つの形、二つの数を表す形ですね。天使たちの二つの陣営、軍団、それが現れたということを示しています。おそらく天使たちのこの陣営は、ヤコブの宿営を前後、あるいは左右から包むような形で現れたんだと思います。それは明らかに彼の道へと歩み出したヤコブに対して、神がヤコブと共にいて守ってくださる、そのことを示すものであったと考えられる。人を欺いた者がその欺きの結果を刈り取らされる、そのことをヤコブはつい先日神によってまざまざと見せつけられたところでした。兄を欺いた自分は兄からその結果を刈り取らされるかもしれない。それは殺されるということであるかもしれない。エサウを欺き、恨みを買っている自覚のあるヤコブにとって、エサウと会うことはラバンと対決するよりもずっと重たいことでした。しかし、神が共にいてくださり守ってくださる。そうこのマハナイムの出来事で励まされたヤコブはエサウのもとに使者を送ったんですね。エサウはこの時ヘブロンから南東に100キロほど離れたセイルの地エドムの野にいました。まあエサウの拠点はイサクのいるヘブロンだったと思われますが、羊の群れを放牧するのにこのセイルの地エドムの野を以前から使っていたようです。おそらく滞在している時間はヘブロンよりも エドムの野の方が長かったと思われます。ヤコブはイサクのいるヘブロンを目指しているわけですから、エサウのいないうちにヘブロンへ行くこともできたんですけれど、あえてエサウに使者を送ったんですね。カナンの地に帰るっていうことは、エサウとの和解なしにはありえない。そうヤコブが考えていたからです。そしてそれは神によって導かれた決断であったわけです。でヤコブは使者に対して、あなた様のしもべヤコブ、私の主人であるあなた様と、ヤコブとエサウの関係を示しています。自分はしもべであって、エサウは私の主人である。ってそう言ってるわけですね。で、まあ、これはご機嫌取りの言葉ではないだろうと思うんですね。私の主人エサウにこう伝えなさいと、しもべたちに最初に命じているからですね。もしご機嫌取りの言葉であるなら、エサウにこう伝えなさいと言ったはずなんですよ。わざわざ私の主人エサウにこう伝えなさいとしもべたちに言うはずがないんです。ヤコブ改めて自分がエサウにしてきたことの重大さに気づき、その非を認め、謝罪を込めてへり下り、和解を求めているわけですよね。ヤコブは使者を送った後、その使者がどんな返事を持って帰ってくるか、おそらくヨルダン川の東側で待っていたと思われます。まあ、なぜなら、ヤコブがそのまま旅を続けていれば、使者が帰ってくるまでにヘブロンに着いてしまうからです。ですからヤコブはカナンの地に入る直前の地で、使者がどんな返事を持ち帰るか、じりじりした思いで待っていたと思われます。どれくらい待ったのか。ギルアデとセイルの間の往復ですから、2週間くらいかかったんではないかと思われます。まあ、その間じりじりしながら、いろんなことを考えながら待っていたんだと思いますね。で、死者の持ち帰った情報は、まあ、ヤコブにとって非常に不気味なものであったわけですよね。あの方もあなたを迎えにやって来られます。まあ、ここまではまだいいんですけどね。400人があの方と一緒にいますって。20年ぶりに帰ってくる弟を迎えるにしても、あまりにも仰々しい人数の出迎えですよね。ヤコブは最悪の事態。エサウが恨みを晴らすために襲ってくる。それを多分思い描いたに違いないでしょう。まあ、ヤコブはそういうふうにこう、恐れたわけですけれども。でもおそらく、20年前の恨みを今こそ晴らしてやろうと、エサウが考えたと理解すべきではないだろうと思うんですね。もしエサウが復讐を考えたなら、わざわざ400人が一緒に行くことを明らかにはしなかったと思います。そんなことをすれば、ヤコブはすぐ逃げてしまいます。エサウはもともと巧みな漁師ですから、獲物に逃げろというメッセージを送るとは考えられません。おそらく突然の弟の帰国に驚いたんだろうと思うんですね。そしてヤコブの抜け目のなさ、ずる賢さ、それにはたびたび煮え湯を飲まされてきたエサウですから、ヤコブが何か企んでいるのではないか、そう警戒したんではないかと思われます。襲撃のためというよりはむしろ防衛のため400人の配下を伴った、ということではないかと思うんですね。エサウはヤコブの真意がわからないままに、とにかくまず会ってみよう。そう思ったんだろうと思いますね。まあ一方のヤコブは大きな不安を感じました。 まあ、そういうこともあり得ると予想はしていましたが、実際に死者たちの報告を受けると、やっぱり平静ではいられないわけですね。きびすを返して逃げるっていうことも一つの選択肢ではありますが、ここまで来てしまうと逃げる先がないんですね。もうラバンのところには戻れませんよね。東の砂漠では生活することができません。北のレバノンやシリア方面はすでに先住民が地方を築いています。そこに入っていくのも難しい。そして何よりもそこは約束の地とは違うわけです。ここまで導いてくださったベテルの神は、約束の地、カナンの地に帰れと命じられたわけです。その主に従うならヤコブとしては、迫ってくるエサウの方へ進むしかないんですね。しかしヤコブの頭の中でどんどん大きくなるエサウの脅威に対して、どうにかして逃れる方法はないか、ヤコブは考えるわけですね。そしてヤコブは宿営を二つに分けることにしました。二つに分けておけば、全滅は避けられる。一つが攻撃されている間に一つは逃れることができるだろう。まあそうヤコブは考えたわけです。で、この時ヤコブは神の守りを信じていなかったわけではないだろうと思うんですね。ベテルで、そしてハランで、で、さらについ先日マハナイムで神の守りと導きを経験しています。ですから最終的には神の守りがあることを信じていただろうと思います。で、その上で、この状況の中で自分にできる最善は何か、そう考えたんだろうと思うんですね。試練や困難の中で自分の力でどうにかしようとあがくのは、それは信仰者の姿勢ではありません。しかし、神を信じ、神に期待しながら自分の最善をなすのは決して不信仰ではないんですね。で、それが証拠にヤコブはここで主に祈っています。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ、こう呼びかけています。ベテルで自分に現れ、ハランでも現れてくださった主は、ただヤコブだけの神ではなく、アブラハムの神であり、イサクの神であり、ご自身がお選びになった神の民に、契約をよよ更新して導いてくださる神である。そのことを意識しているんですね。主がアブラハムと結ばれた契約、それを確認したイサクとの契約、その契約を引き継いだのが自分であること。ヤコブを幸せにし、子孫を数えきれないようにすると約束されたこと。それらをここで持ち出して、エサウの脅威から救ってくださいと懇願しているわけです。あの計算高く、狡猾で、自分の知恵でどんどんやってしまうヤコブとは、随分印象が違う、そんな感じがします。それが最も現れているのは、私は、あなたがこのしもべに与えてくださったすべての恵みと誠を受けるに値しないものです、という告白ですね。ヤコブは自分の弱さ、小ささ、罪深さ、それを素直に主の前に認め、告白しているわけです。自分の罪、非を認めたヤコブは、エサウの怒りの大きさも理解したんだろうと思います。これまでの経緯をすべて水に流してもらう、それは無理でも、少しでも怒りを和らげてもらえればと、贈り物を用意しました。 それはヤコブの所有する家畜の中からえりすぐった600頭ほどの家畜でした。まあ、これだけのものを惜しげなくエサウに送るわけですね。まあ、ここからヤコブがパダンアラムで手に入れた財産の大きさ、そしてヤコブがいかにエサウの好意を得ようと不信したか、それがわかります。ヤコブはこの贈り物をいくつかの群れに分け、それぞれにしもべたちを配してエサウのもとに送りました。そして各群れの間には距離を置きました。しもべたちは繰り返し、あなた様のしもべヤコブと言い、ご主人のエサウ様と呼びかけることになります。まあ、初めの方でも言いましたが、これ単なるご機嫌取りの言葉ではないんですよね。20年に及ぶラバンの元での苦労によって、ヤコブが砕かれてきたことは間違いありません。愛家の三章の27節。愛家の三章の27節に、人が若い時に首輝きを追うのは良いと書いてあります。人が若い時に首輝きを追うのは良い。この20年によって、ヤコブは確かに練られてきたんですね。エサウがヤコブに近づけば近づくほど、エサウは、あなた様のしもべヤコブ、ご主人のエサウ様、この言葉を聞かされて、贈り物を手にするわけです。エサウはヤコブの思いを少しずつ受け止めさせられていくんですね。そうやって最後にヤコブとエサウは対面することになるわけです。まあそうなれば、エサウがヤコブを受け入れる可能性っていうのは、だんだん高くなっていくだろう。ヤコブは神に祈りつつ、贈り物の効果をも期待して、しもべたちを送り出したわけですよね。ヤコブにとって、エサウと会うっていうことは、避けられるものなら避けたいことだったろうと思うんですね。会えばどうしても自分の犯した罪、過ちを突きつけられてしまいます。どうしてもそれを自分で直視しなければならなくなるわけです。で、自分の罪や過ちを直視するっていうのは、これ楽しいことじゃないですよね。苦しいことだし嫌なことです。しかもそれを妻や子供たちの前で明らかにされるわけです。それは夫として父として、また、宿営の族長として、本当に惨めであり、格好の悪いことです。だからできることなら避けたい。でも、約束の地へ帰れ、というの神の言葉がある以上、帰らなければならないわけです。約束の地の入り口まで戻ってきて、そしてまたそこで孝子の憂いであったラバンとの関係も整理されたわけですけれど、ヤコブの心は重苦しかったと思うんですね。でもその葛藤の中で一歩を踏み出したとき、神の軍勢が現れたわけですよ。あなたを守るという神の力強いメッセージがそこにあったわけです。それによってヤコブは葛藤の中で前進する力を得たわけです。主に従おうと思っても目の前の課題に足がすくんでしまうっていうことはたびたびありますよね。わかっているんだけれども動けない。で、そんな時に主は大丈夫。私が共にいる。 そう語りかけ、背中を押してくださるわけです。主を恐れる者の周りに陣を張り、助けてくださる主の使い、それを主は送ってくださるんですね。このヤコブの出来事っていうのは、私にとってもマハナイムがあるんだ。で、そのことを教えてくれる箇所です。私の歩みの中にいろんなことがあってですね、本当に踏み出すことができないっていうのは、そんな中にも私にはマハナイムがある。大丈夫だ、私が共にいる、私があなたを助ける、そう神が語りかけ、主の軍勢を送ってくださる、それがあるんだっていうことを示している。ですから私たちは、私のマハナイムがあるんだということを忘れずに、これからの歩みも主と共に進んでいきたいというふうに思います。お祈りしましょう。憐れみ深い天のお父様、ヤコブがいよいよエサウと向き合わなければならないというときに、その心の中には本当に重いものがあって、できることなら避けたいとすら思ったことでしょう。しかし、そんな中であなたは天の軍勢を送り、ヤコブを励まし、あなたを守る、大丈夫だと背中を押して歩みをさせてくださったことをありがとうございます。それに力を得て、ヤコブはエサウと向き合うことができました。私たちの歩みの中にも同じようなことがたびたび起きてきます。前進できなくなってしまうようなとき、足がすくんでしまうようなとき、でもそんな私たちにやはりマハナイムがあること、どうぞ覚えることができるように。主が私の周りに陣を張り、私を助け出してくださることを、どうぞ忘れることなく、前へ進むことができるように、私たち一人一人を導いてください。今週の歩みもどうぞ、マハナイムがあることを信じながら歩むことができるように、一人一人を祝福してください。感謝して、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。